ルトン。皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は池田エスペラント会の会員で中学校で英語を教えておられます久保田由里さんをお迎えして、タイでのエスペラント活動という副題でお話をしていただきます。出演は京都エスペラント会野田純子、
富田なるみ
でお送りします。それではお二人よろしくお願いします。
はい、ではお話を伺います。まずですね、久保田さんは以前ご夫婦でタイに3年間お住まいになったと伺いましたけど、その目的をお話しいただけますか。
はい、私の職場の転勤でバンコク日本人学校に決まり、2014年4月から2017年3月までの3年間タイに移住しました。単身で移住したんですが、9月には夫の職場でも給食制度が整いましたので夫婦で生活を始めました。その際、アジアエスペラント運動団体の委員の方から、エスペラント普及運動団体がないタイに活動グループを立ち上げてくれないかという話がありました。エスペラントを通じて海外に知り合いができたり、来日される外国人を自宅に招くというような交流をしていましたので、タイでもエスペラントを通じたそのようなつながりができればと考えていました。
あ、そうですか。伺いますと、タイはエスペラントの活動の基盤が多いとは言えないと思いますけど、そこでどうやってエスペラントの運動を作っていたのでしょうか。
はい、移住後しばらくしてインターネットのメッセンジャーを通じてワルトというタイ人の学生から連絡がありました。自学自習でエスペラントを学んだ、ワルトから、その後彼が通うシーナカリミロード大学で、会いました。今まで本やインターネットで自学自習してきた彼にとっては、生まれて初めて直接に聞く話すエスペラント会話体験だったようです。またバンコクから車で3時間ほどのチョンブリーという町にマルコというタイ在住のオーストラリア人、彼のことは事前に名前を教えていただいていたんですが、彼のところにワルトと遊びに行ったりしました。その後ワルトが大学にエスペラントクラブを作りました。彼の友達が何人か見学しに来たり、会話練習をしたり食事をするというような活動を続けていました。しかしワルトが卒業したと同時にエスペラントクラブがなくなりました。そのために定期的に会う場所を探していました。次第に、自宅で集まりを持つようになっていきます。月1回の例会では、ハノイでのエスペラント夏合宿に参加した、ワルトからその様子を報告があったり、日本の折り紙講座を開いたり、タイの楽器演奏、これはピーという伝統的な縦笛なんですけども、その演奏をしてもらったり、またスカイプを使って日常会話を楽しんだりもしました。ここ京都で行われたエスペラント林間学校やハリマエスペラント会の座名夫妻でもスカイプで交流させていただきました。
そうですか、すごい素晴らしいですね。まさにエスペラントが生きて働く言語、私たち の生まれた時から使っている言葉の壁を越えて私たちを平等につないでくれる言語として働いている、それが実感できるようなお話でした。
はい、本当にとても興味深いお話ありがとうございます。またぜひ再び参加してお話を聞かせてください。京都エスペラント会では毎週水曜日2時から4時、土曜日10時から12時、クラスを持っております。どうぞお気軽にいらしてください。お問い合わせの電話ファックスは両方とも075-343-3120、 075-343-3120 です。この放送はまたネットでも聞くことができます。 FM79.7 京都三条ラジオカフェでエスペラントって何で検索していただけますとお聞きになれます。どうぞいらしてみてください。京都エスペラント会は五条西の塔院上がるの緑色の建物にあります。どうぞ一度いらしてみてください。 それでは今日の出演者3人でエスペラント語で、さようならの意味なんですけども、ジスレビードと言いますが、皆さんで一緒に言いたいと思います。それでは
ジスレビード。
ありがとうございました。